3. 地域生活支援の充実。第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画、令和3年度から令和5年度。成果目標。国、令和5年度末までの間、各市町村に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証・検討することが基本とされています。区、すでに面的整備をしていますが、基幹相談支援センターを中核として、各施設間の連携を強化するとともに、自立支援協議会の部会やワーキンググループ等を活用して、運用状況の検証・検討を行っていきます。令和3年度から令和5年度の取り組み状況。区では地域生活支援拠点等を複数の機関がそれぞれ必要な機能を分担して連携する面的整備により、個々の機能及び各機能間の連携の強化を進めています。区内事業所や関係機関と連携を図り、機関相談支援センターを中心に総合的および専門的な相談支援を実施することで、地域における相談支援のネットワークづくりに取り組んでいます。区内の関係する事業所や機関等が、サービスの種類や立場を超えた連携が円滑となるよう、地域生活支援拠点等運営マニュアルを整備しました。緊急時の受け入れは、スクラム荒川とグループホーム日暮らしで行っています。緊急時の対応を円滑に行うための手引きを作成し、いかなる時も障害者の居場所を提供できる体制構築に努めました。自立支援協議会の相談支援部会に、地域生活支援拠点、ワーキンググループを設置して活動しており、地域生活支援拠点等の面的整備として、点から面へ、各機関の連携を深めることを目的とし、拠点機能強化を図っています。令和3年度から令和5年度の評価、今後の方向性。障害者の生活を支える施設やサービス等のさまざまな資源が区内にある中で、それらの有機的な結びつきが十分ではないことから、複雑・多様化するニーズを受け入れられる体制や、緊急時にすぐ相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図れる体制の構築が必要です。さらに地域のニーズを踏まえ、地域生活支援拠点等において必要な機能が備わっているか、PDCA サイクルを通じて機能の充実を図る必要があります。相談機能を担う施設における相談実績は増加傾向にありますが、その一方で、受け皿不足が課題となっています。専門的人材の養成と確保に努め、相談機能の充実が求められています。自立支援協議会における地域生活支援拠点、ワーキンググループ等を活用し、活動を通じて拠点間の連携を深め、障害者が地域で安心して暮らせる体制づくりを行うことが求められています。強度行動障害の方について支援ニーズの把握を行い、そのニーズに応じた支援体制の検討を行っていく必要があります。第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画、令和6年度から令和8年度。成果目標。1、地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実。国、令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また年1回以上支援の実績等を踏まえ運用状況を検証・ 検討することが基本とされています。区、引き続き地域生活支援拠点の施設間及び職員間の連携を強化し、相談や緊急時の対応機能の充実及び地域一体となった支援体制を構築していきます。丸2、強度行動障害を有する者への支援体制の充実、新規です。国、令和8年度末までに各市町村または県域において強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることが基本とされています。区、強度行動障害を有する障害者が地域で生活していけるように、支援ニーズの把握を図るとともに、関係機関との連携など、支援体制の構築をしていきます。今後の取り組み及び方策、地域生活支援拠点等の連携を深めるため、自立支援協議会の相談支援部会のワーキンググループ等を通じて、課題共有等を行い、連携強化を図ります。また、自立支援協議会の相談支援部会のワーキンググループ等を活用し、支援の実績等を踏まえ、PDCA サイクルに基づいた運用状況の検証・検討を行っていきます。地域生活支援拠点等の連携強化等を図るため、その中心的な役割を担う地域生活支援拠点等コーディネーターの配置を行います。すべての障害者が必要なときに適切な支援を確実に受けられるよう、各事業所や関係機関の協力のもと、専門的人材の養成と確保や、障害の重度化に対応したグループホームや短期入所施設等の整備に努めます。強度行動障害を有する障害者について、支援ニーズの把握を行い、そのニーズに基づいた支援体制の構築を検討していきます。